シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回は、今年の東京フィルム X、第23回東京フィルム X について、話そうと思いますが、参加してくれるのはこの3人です。お願いします。
松です。
マルユです。
おとけいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、松さん、丸井さん、おとけいさんに参加していただこうと思うんですが、それぞれですね、見た作品の中から一作の感想をネタバレなしで話してもらおうと思います。
はい。
では、まずは、おとけいさんから感想をお願いします。
はい、よろしくお願いします。僕は、フィルメックスの作品は、まあ、一作しか見てないんですけども、まあ、その一作を話したいと思います。で、作品としてはノーベアーズという作品で、これはフィルメックスのオープニング作品でした。で、監督はジャファル・パナヒ監督 で、僕はパナヒ監督の作品は初めて、このフィルメックスで見まして、で、後から人生タクシーを、まあ、今日ですけども見たという感じです。で、まあ、この作品は、まあ、とてもこちらも面白かったんですけれども、まあ、概要としてはそうですね、まあ、なるべくネタバレしないように話したいと思うんですけど、まあ、映画監督らしき男が最初というか、まあ、出てきて、まあ、電波も入りにくいような田舎の村で映画撮影をしていると。で、ただ映画監督以外のスタッフは全員別のところにいてリモートで指示を出しているっていう、まあ、少々ややこしい設定の話がこう進んでいくんですけども、まあ、設定に関してあんまり説明もされないというような感じで進んでいって、この時点で、あ、この人映画監督なのかなって僕は思いながら見つつ、もしかして監督本人なのかなって、僕はこの監督のことを知らずに見てたので、最初。
なるほど。
で、後からあの他の作品見ると、あ、監督はこのいつもよく自分が出てくるんだなって、そういう作品を撮る監督だなっていうのが分かって、思いましたけど、まあ、知ってる方にとってはまあおなじみというか、ね、ことだと思いますけど。で、なんかよく分からんけど、なんかどうやら映画の撮影をしていると、作品の中で撮影していると。で、ただ本編が進むにつれて、その監督が作品中で置かれている状況ですね。まあ、なんか田舎にいるというような状況とか、なんか一人で部屋の中にこもってるみたいな状況と、実際にイランでパナヒ監督が置かれている状況ですね。このオープニング作品の紹介の時も、現在収監中であるみたいな、ね、ことを説明がありましたけど、まあ、この状況が映画と実際の状況がリンクしているってことに、まあ、途中で僕も気づいたんですけど、そうするとこの作品に出てくるいろんなモチーフですよね。例えば、具体的に言うと、なんか知らないけど写真をすごい見せろみたいなね、言われるのがあったりとかですね、まあ、その田舎の村でのしきたりというか、なんか習わしみたいのをすごく、まあ、そこの人たちは大事にしてたりとか、それからこの題名でもある、まあ、ノーベアーズって、まあ、クマのね、ことなんですけど、クマがその何を意味しているのかっていうのが、まあ、分かって、こう一気にそう分かってきて、あ、なるほどと、そういうことを言いたかったのかっていうのを、まあ、膝を打つような感覚になりましたね。まあ、見てる途中というよりかは見終わった時、まあ、これもですね、先ほど話したんですけど、松さんと一緒に見たんですけども、まあ、隣の席で見たんですけども、で、松さんは他の作品見られてたんで、どういう、ね、監督かっていうのはご存知だったんで、ちょっとその辺を話を聞きつつ、あ、なるほど、そういうことを監督、まあ、作品に込めてたんだなっていうのはよく分かりましたし、まあ、同時になんかすごく分かったんですけど、怖さみたいなものもね、現状のね、も感じたっていう作品でしたね。 それから監督がその作品内で撮影している映画ですね、映画内映画も、まあ、ちょっとメタ的で、まあ、そこで描かれていることもすごくメッセージ性があるなと、まあ、全部僕が拾えてるかちょっとわからないんですけど、そういったものを感じましたし、まあこういろいろ後から考えると大変味わい深い作品だったなという感じですね。はい。
松さんとマレーさんは見てるってこと
ですね。そうですね、同じ回で見てますね。うん、ロンビさん明日ですもんね。
そうですね、これ収録してるのが11月5日の夜なんですけど、実はフィルム X は当初の予定より1日会期が延びて、6日の日に、3作品再上映があるんですけど、
ほうほう
そこで僕はこのノーベアーズを見る予定なんで、
はい、
明日見ますっていうところです、
はい、
う
ん、結構内容しちゃいましたけど大丈夫ですか。
まあ、まあ、でもそこは僕はこの監督の過去作をまあまあ見てるんで、うん、まあある程度は予想できるかなって。マルさんどうでした、今回のノーベアーズ。
そうですね、本当今音圭さんがおっしゃった通りなんですけど、うん、やっぱりその、うん、花火作品あるあるが、
うん、
こうのどかな部分ってあるじゃないですか、すごいこう村人と交流するとことか、うん、ただの本当の村人との会話なんですけど、すごいユーモラスなんですよね、うん、なんかこう先生先生っていう感じじゃないですか、うん、いつもね、うん、でそのよくしてくれるっていう、その本当なんてことない会話がすごい楽しいんですけど、その反転がすごいじゃないですか今回って、特にその、うん、ラストがね、すごい切れ味がすごいですよ。うん、で、重いものがズドンと、まあ、人によると思いますけど、やっぱそこの落差が、うん、まあ、いつもまあそういう落差っていうのはあるんですけど、今回はその、まあ、いつも通りパナヒがパナヒ役で出ていて、うん、その、なんだろうな、この作品を撮った後に収監されてるけど、うん、このノーベアーズの中では、多分国内から出ちゃいけませんっていう状況。なんで、うん、その辺もこの物語にものすごく関係してきて、うん、なんでしょうね、なんか歯車が一個狂い出したら、どんどんその村人のそのしきたり、その村のしきたりも、なんていうのかな、絡まって、すごい大変なことになっていくじゃないですか。うん、あの辺はちょっと予測はできないし、まあ、うん、映画としてもすごく面白いんですけど、まあ、いつも通りメッセージ性は強烈っていう、
うん
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 うん、でも多分今までのものとはまた違う面白い切り口だと思いましたね、うん、
松さんどうでしたか。
そうですね、そのメタ構造っていうのもやっぱ面白いですし、しかもそのメタ構造が現実にも反映してくるところがあったりとかして、ちょっとなんか劇中内劇だけじゃないんですよね。なんか途中からこう境がなくなってんじゃないかっていうようなものがあって、
うんうんうん、
僕はそういう作品結構好きなので、
うんうんうん、
そこも注目してほしいなって思います。はい、
なるほど、わかります。僕は明日見ますし、
はい、
これはすでに多分配給がついてるんだと思うので、日本で今後、おそらくまあ2023年以降だと思いますけど、現状公開があると思いますんで、そちらも、もし待ってる方がいれば、ま、楽しみに待っていただければという感じだと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では2番手は松さんお願いします。はい、
僕は、コンペティション部門に出品されたソウルに帰るっていう作品です。で、今日なんか発表があったんですけど、
うんうん、
審査員特別賞っていうのを、うん、まあ、取ったと。ちょっと丸井さんに教えてもらったんですけど。
うん、
で、この作品は、ドイツ、フランス、ベルギー、カタール合作で116分なんですけど、116分で、現代もリターン・トゥ・ソウルっていう、まあ、同じですね、うん。で、監督はダビ・チュー監督という、まあ、カンボジアとフランスにルーツがある監督みたいですね。うんうん、プロデューサーとかも結構されてるようで、去年、一昨年かな、小野田っていう小野田さんって帰ってきた人いたじゃないですか。あの人に関わる映画、長い映画あっ ありましたけど、あれのプロデューサーとかしているらしくて、
うん、
なんか映画始まる前にあのインタビューというかその、うん、来れなかったんで、まあ、
ビデオメッセージ、
そうそうそう、
うん、
ビデオメッセージをくれたんですけど、その時にあの日本にもその小野田が関わってるから、まあ、日本で公開されるの嬉しいですみたいなことを言ったりとかしてましたね。あとはその去年やった、はい、
ホワイトビルディング
も、そうですね、ホワイトビルディングもプロデュースしているという感じですね。で、この映画面白いのは、まあ、名前がソウルに帰るでめっちゃ韓国っぽいし、
うん、
なんですけど、まずさっき言ったみたいにその制作国の中に韓国入ってないし、
うん、確かに
監督も韓国人、韓国のルーツは全くないっていう、うん珍しい映画だなっていうのがあってで、まあ、どういう話かっていうと、主人公の女の子なんですけど、まあ、その子が韓国で生まれた子 でその後そのなんだブルーバイユーとかでも描かれてましたけど、
うん、
その養子縁組の制度で、うん、フランスで養父母に育てられて、
うん、
で25歳になっているっていう状況でのフレディっていう女の子が主人公なんですね。
うん、
で、まあ、なんだかんだちょっと理由があって韓国に来ることになったんですけど、
うん、
で、それなんだかんだあって、実の自分の両親を調べ、探そうみたいになって、っていう話なんですね。まあ、だからソウルに帰るみたいな、まあ、タイトルもあったりとか。で、僕はあの、フィルメックスは結局、本当は3本見ようと思ったんですけど、1本ちょっと仕事で見れなくて、2本しか見えてないですね。
うん、
でさっきおとけさんが紹介したノーベアとこれしか見てないんですけど、
うん、
これかっていうのがあってっていうのはそのいや映画はその悪くはないんですけど、
うん、
結構難しいんですよ、
うん、
なんかその話はさっき言ったみたいにめっちゃ単純というかまあその親探しみたいな話なんですけど、
うん、
こなんでこいつこの動きするんだっていうかその動機がよくわからないというかなんか、うん、心情がよくわからないというかあれこれってこうなるのってなんでっていう説明がないような感じがして。だから、その、紹介するのに非常に難しいし、
うんうん、
僕はまさかこれが特別、審査員特別賞を取るとは全く思ってなかったです、
ね。
もしかしたらこれ、だから一般公開される可能性もあるじゃないですか、まあ、ちょっと。そうすると、なんか、僕取らないと思ってたから、まあ、適当なこと言っても誰も気づかんだろうと思ったんですけど、まあ後悔されてこれ聞き直されたら全然違うじゃないかとか言われて困るなと思って、ちょっとなんか今日プレッシャーになってしまったっていう。でもこれ僕が難しいなって思っただけじゃなくて、まあ僕があの尊敬するケンス君も、ちょっと分かんないですねって言ってたんで、ちょっと自信を持ったっていう。ケンス君も分からなかったっていうのが一応言っときます。
巻き込まれる。
俺だけじゃないっていう。
そうそう。でもまあ僕がすごいこの作品でいいなと思ったのは、映像美が良くて、まあ、色の使い方というか、
うん、
なんか例えばビーガン監督とか、あのジアン・オ・イーナン監督みたいな、あのちょっとアジアっぽい、まあなんか言葉悪いですけど、いなたいけど、
うん、
なんかそのネオンとかの色が綺麗、ね、ネオンじゃないんですけど、うん、まあでもすごいそういう部分が綺麗な映像を撮るっていうのがとても良くて、例えば左側の部屋が青くて、まあどっちか分かんないですけど、もう一個の部屋はなんか赤紫色っぽい色の配色の部屋の映像があったりとか、そういう見た目の美しさとかもあるので、
うん、
まあ、そういう点の素晴らしさはすごい感じたんですけど、
うんうん、
いかんせんその行動原理とか、まあ、繰り返しになりますけど、あとはまあ、そうですね、最後の展開とかも、なんでそうなるのかとか全然ちょっと分かんなかったりとか、だからこれこそ、まあさっきの岐阜の瀬岡の時と同じになっちゃうんですけど、解釈を知りたいみんなのっていう、だから飛んでる話が多分飛んでるんですけど、
うん、
その埋めてくれる行間を各々が考えたディスカッションをしたら面白いかなっていう、
うんうんうん、
まずいシネマトークとかにもなんか最適な タイトルかもしれないっていう、
この間に何があったんじゃないかみたいな、
は
い、内容的にはでもあれですよね、舞台はソウルがメインってことになるんですか、
ね、そうです、ソウルがメインですね。
なるほど。確かに、ね、あの例えば日本が舞台になっている映画でも外国の方が撮るとなんか全然印象が違ったりっていうのがあるんで、
うん、
まあこれもね、あの、まあ、監督も韓国の人じゃないし、制作国にも入ってないしっていうところだと、なんかそういうのがあるのかなっていう感じもしますけどね。
あとあれですね、あの主人公の女の子なんですけど、
うん、
誰に似てるかっていうのを、
うん、
みんなで考えたいっていうのも一般公開したらあって、僕はユリアン・リトリバーに似てるって言ったんですね。ユリアン・リトリバーとレトリバーかと、あのめぐみを足して2で割ったって言ったんですけど、はい、マリエさんはでもそこユリアンはちょっと納得されてなくて、
うん、
めぐみはでも似てるって、
うん、めぐみは完全入ってます
ね、うん、入ってるってなんですかはい、
うん、
まあそんなとこです。はい。
はい。マルさん、どうでした？あの、わかりました？
うん、だから今、その松さんがおっしゃった、この作品の感想の確信ね。はい、だからさっき私が、あの、TIFFの回で話をした、はい、あの映画を話すときに、このソウルに帰るの話もしようかなって思うぐらい、
うん、
そこは共通してることなんですよ、
うん、
でこのあと私が話すやつにも共通してるんですよ、女性のそういう側面っていうか、まあ、その今松さんがわからないっておっしゃった部分が描かれてるものが今回結構多かったと思います。
じゃあ丸井さんはそれはもう明確ではかわからないけど、まあ、分かったってことですか？
うん、分からないでしょ。女だから分かるとかそういうことではない。
そういうことではないですね。
じゃないと思いますね。まあでも、うん、確かにすごかったですよね。あの、あそこまでその刻んでくるっていうのも予想してなかったじゃないですか。よくその何年後みたいなのがあるじゃないですか、
はいはい、
映画って、
はいはいはい。
何年後っていうのが。それがね、うん、複数回あるんですよ、この作品って。
うん、
でちょっとその度になんかえってなりますよね、
うん、なります、
うんうん、で見た目も結構変わるので、まあ、25から30前半ぐらいまでなので、うん、結構その、うんね、若い女性からこうだんだんこう大人の年代に入ってくるので、うん、変わりよなんていうの変わるっていうのも分かるんですけど、
うん、
変わり方が結構彼女ってすごいですよね。
すごいですね。
もともとその、パリからあのソウルに来た時も、はい、まあ、見た目は韓国人なんだけど、だって韓国人の女の子に、うん、韓国人の典型的な韓国人の顔だよねって言われてるシーンあって、
うん、
あそこ結構面白いですよね、
は
いはい、だから韓国のことをよく知ってる人とかだと多分もっと、うん、あのなんだろう分かるんだろうなって、
うん、そうですね。僕あれ、うん、マリーさんも隣の隣だったんですよね、この映画。
そうそう、隣の隣です。
僕の後ろの人がもうなんかめちゃくちゃ笑ってて、はい、
うん、
だから多分韓国の方なのかなっていう、
うん、男性ね、何回も笑ってましたよね、
はい、めちゃくちゃ笑ってました、はい、
うんうん、そうそうそうそう、うん、で、そのフレディっていうのが多分養子先でつけてもらった名前だと思うんですけど、うん、出生名っていうのがもちろんあるんですよね、韓国の時の名前が、うん、あれ、あのくだりも面白かったですよね、
うん
あの日本語字幕に訳すとあれだけど、実際韓国っていう前提じゃないですか、
はい、
あれってどうチェンジさせてんだろうなと思って、
うーん、
日本語の字幕だとあれで落ちるじゃないですか、
はい、
ちょっとその辺も韓国語が分かったりとか韓国に詳しい人に聞いてみたいですね。うん、うんうん、結構そのフレディっていう女の子が強烈なキャラなので、こうぐいぐいこう引っ張っていってくれますよね。
そうですね。
わからないなりにね、
うん
うん、すごいです、うん、
まあ、ちょっと審査員特別賞は取りましたけど、
うん、
ちょっとわかんないですね、見れるかどうか、
うん、
あ、そうですか、
そうですね、
見れない方がいいな いや、嘘ですよ。冗談です。
まあ、なんかね、最近、ジャイフォーとかでね、
ああ、そうか、見えますね。
まあ、そういうので、もう配信あればいいかなと、します。はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後は、まるさんの感想、お願いします。
はい。私はですね、メイドインジャパンっていう部門があって、まあ、2本セレクトされてるんですけれども、そのうちの1本で石があるっていうちょっとまあ映画のタイトルとしてはちょっとあまりね、こういうタイトルつけないでしょというようなタイトルで、もうタイトル自体がまあ面白いパターンの作品なんですけれども、太田、辰成監督の作品になります。ちょっとこのフィルメックス のチラシを見ると、ブンデスリーガ2016年以来となる2作目の長編ってなってるんですが、ちょっと私この作品も見てないし、多分この太田監督自体を今回のこのフィルメックスで知ったっていう、感じです。であらすじとかもあんまり見ずにさっきね、乙啓さんがTIFFの回でもおっしゃってたんですけど、東京国際映画祭と東京フィルメックスが会期が重なってるタイミングがあるんですよ。で、ちょうどこの石があるっていう作品って、TIFFが終わってフィルメックスしかないっていうスケジュールのところに入っているので、まあ、なんていうの、こう組んだりしなくても見れるっていうので、見たっていう流れなんですね。で、一つこの作品にした時に思い出したんですけど、私多分去年の振り返りのフィルメックスの振り返りの時の、話もしたと思うんですけど、その時多分私小石っていう作品を選んだような気がするんですよ。それもあって、あ、
石シリーズ、
そうそう、あ、石、あ、じゃあやっぱりこれにしようと思って、他にも候補はあったんですけど、はい、最初ね、前半に見たね、地中海熱っていうのもすごい面白くって、コンペのね、でこれは学生審査員賞を受賞したんですね。でその次に、見て、あ、これいいなって思ってたのが、あったんですけど、やっぱりさらに一番直近で見た石があるにこう変わってきたっていう感じです。で、あらすじとしてはですね、ちょっと読んでみると、まあ、見知らぬ町を訪れた女性が、河原で水切り遊びをしている男と出会い、もうこの時点でおかしいですよね。水切り遊びをしている男の子と出会いじゃないんですよ。ポイント、男と出会い、まあ、他愛のない、遊びの時間から、物語に静かなさざ波が引き起こされていくっていう、まあ、作品で、まあ、石があるっていうタイトル通り、もちろん石がたくさんあるその河原ですね。でこの2人が出会うんですけれども、まずそのもうこの女の子、女性と男性が出会うんですけど、そのキャストがですね、そもそも面白くって、まあ、女性、主人公の女性は、まあ、小川杏さんっていう、方で、まあ、浜口竜介監督の作品とかにも出られてる方で、そこまでその、なんでしょうね、私ちょっとあまりテレビドラマ見ないので、最近は出られてたら申し訳ないんですけど、あまりその一般的に知られてる女性、女優さんではないかなっていう私はイメージですね。だから映画をよく見てる人だと、小川杏ちゃんというのはご存知、結構顔も特徴がある方なので、目力のね、強いね、印象的な女優さんなんですけど、その方と、私、この当日知ったんですけど、その水切り遊びをしている男っていうのが、加納土さんっていう方なんですね。名前が。
知らなかった
ん
ですね。
ねえ、知らなかったですよね。フィルメックスって。
いや、僕知ってましたよ。
あ、本当。監督がしか載ってないじゃないですか、基本、情報のところに。俳優とか他のキャストが載ってるページがないので、はい、深く調べていかないとね、私はまあ深く調べないタイプなので行ってそこで初めて知ったんですよ。でこれって邦画なので、舞台上映前に舞台挨拶があって、で上映後に Q&A があるっていうことだったので、監督はどっちも出られたんですけれども、上映前の、 舞台挨拶の方に小川さんとその加納土さん、本当にあの大地のね、あの土って書いて土くんっていう方 で、うん、でなぜ私がこの人が出てきてびっくりしたかっていうと、この加納土さんっていうのはご自身を題材にした、映画を撮られていて、映画監督で先に知ってたんですね。沈没家族っていう、うん、あの作品があって、それのまあ劇場版っていうのが結構スマッシュヒット、多分そういうあのドキュメンタリー系ではあのスマッシュヒットを飛ばした作品というふうに記憶してますけれども、すごく印象的な男性なんですよね、加納土さん自体が。で今回その代わりで水切り遊びをする男とその土さんというのがものすごくあのシンクロするんですねっていうのがあって、まあ、楽しみにどんな感じになるのかなっていうふうに見てたんですけど、まあ登場から、まあ、ちょっとあのあって、まあ、あるアクションを彼が起こすんですけど、まあ、そこはもう爆笑でしたよね、会場がね。あれロンペさんも一緒の回見てますよね、これ1回しかないから、ね、
1回しかないから、はい、
うんうん、そう、その彼が取る行動っていうのが、私この2人の距離をどうやって埋めるんだろうなっていうのは漠然と見てたんですよ、もともとこの河原で。あの2人がこう同じカメラの中に収まった時にそしたら、まあ、ある方法を使って2人が同じあの立ち位置に立つっていう、まあ、その方法が、まあ、本当にこの、うん、キャラクターを一発でこの観客に分からせる、でかつ、その前だったか後かな、 QA で監督がおっしゃってたのが、小川杏さん、加納土さんどっちも当て書きで書いてますっていう話だったんですね。あ、なのですごく見やすいんですよ。まあ多分小川ちゃんと加納土さんを知らなくてもしっくりくると思います。だってそういう風に作ってあるはずなので、うんうん、っていうのがあって、本当にね、あの河原を2人であの歩いたりとか、石を探したり石を投げたり、あの砂の塊のところをこうズザザザってこうなんていうの崩してこう滑っていくとか、そういうのが永遠繰り返されるんですね。で行き止まりのところでどうするかみたいなのが本当に行って帰るみたいな映画なんですよ。なので大部分がその河原でのシーンなんですけど、まず私最初なんだろうな、この映画面白いなって思ったのが、最初はまだ河原は途中に河原に行き着くんですね、その小川さんが。まあ、彼女は何かのことがあってその駅っていうかこの町にやってきてるんですけど、それっていうのは分からないんですよ。で
仕事って言ってましたよね、
うん、でも絶対あれ違うと思う私なんかね、城跡を見にまず行ってるんですね。で、うん、その城跡が見つからないから、近くにあの車に乗ってなんか新聞だかなんか読んでるおじいさんに話しかけるんですけど、そのシーンもすごい面白くって、一回こうそのおじいさんしかいないのでそのおじいさんに話しかけに行くんですよ。で彼女が欲しかった答えはもらえないんですね、そのおじいさんから、うん、で、あ、じゃあもう、あ、いいです、分かりました、ありがとうございましたって帰るんですけど、また戻るんですよ、そのおじいさんのところにね、
うん、
なんかね、すごい不思議な、なんて言うんですかね、だってそんなの普通しなくてもいいことなんですよ、そこな何もないし、まあ、結局その後そのおじいさんの車に乗って、まあ、その下まで下ろしてもらうっていう、まあ、関係性にはなるんですけど、別にその引き返すっていうのがなくても成立するんですけど、なんか そういうなんていうのかな、小川杏ちゃん演じるその彼女 そのキャラクターが、その一番最初のなんでしょう、ね、話をするシーンのところにも出てるし、でその後その河原で、水切りをやってるその男と出会ってからもその会話があるんですけど、それがね、さっき松さんがソウルに帰るでおっしゃってたところとちょっとリンクするんですけど、この小川杏ちゃん演じる彼女も、どうしてさっき言ってたことと違うじゃんっていう行動を結構するんですよ、何回も。なんかね、何なんですかね、そういう作品がすごい多いって何かあるのかしらって私も思うぐらい、全然今言ったような本当にすごいのどかな 作品なんですけど、そこだけ一瞬なんかすごいソリッドな感じになるっていう、すごい不思議な、構成に なってて、それはすごい印象深いんですね。で、河原のシーンが本当に、これ104分の中の多分一番大部分を占めるんですけれども、結構後半はちょっと思ってないような展開になっていくんですよ。私もしかしたらその水切り遊びをしてた男の方は現実じゃないのかもって思ったんですね、途中まで。で、その2人がまあもう日も暮れてきたし、別に知り合いでも何でもないので、じゃあ帰りますで別れた後に、その、まあ小川あんちゃんが、まあ、あるところを歩いてるんですよ。あ、じゃあやっぱり現実はこの小川あんちゃんだけが現実の人で、さっきの男は現実のものではなかったのかもと思ったら、また一展開あるんですね。で、私はその切り替わったなんだろうな展開に対して、今度は逆に、あ、女性の方がもしかしたらあのファンタジーの方だったのかなっていうような、なんかそういうちょっとね、ロンプさんがどういうふうに思われたかわからないんですけど、なんかすごい後半はね、後半でまたすごい面白かったんですよ。で、やっぱりその彼女も何を考えているかわからないっていうのの、あのソウルに帰るのフレディほどあの極端ではないけど、やっぱりそういうものがなんていうのかな、通底してるっていうか、こうそこにはあって、そのなぜ彼女がこの駅に降りてその城跡を探して、でその水切り男とその時間潰しをしたのかっていうのは、なんかつながってるような気がするんですね。そういう人物だからそういう動きをするし、でそれになんか別に意味はなくてもいいって見た後に思うんです。本当にその、百何分見たその作品がなんてことないんだけど、すごく面白かったので、なんかそういう感じですね。なんかちょっとここ最近だとあの涼しい木陰とかね、なんかそういうこっちが見ているだけで満足みたいな、別に何も起こらなくてもいいじゃんみたいなタイプの、まあ、多少ストーリーはありますけど、寝てるだけじゃないからねっていうのはあるんですけど、ちょっとそういうのを彷彿させる、なかなか作ろうと思っても作れるタイプの作品ではない、作品で、非常に、面白かったので、ぜひね、邦画なので普通に一般公開していただいて、そういう映画好きの方にはあの見て、特にね見てもらいたいなというふうに思いました。
そうですね、これ配給はまだ決まってないってことだったと思うので、あのぜひね、 どこかが買われたりして、あの見える環境になればいいなとは思いますけど、まあ、でも Q&A を聞く限り、思ってた以上に脚本がちゃんとあるみたいっていうのは僕は結構びっくりしました、なんかあんまり脚本なくて作ってんのかなって思ってたことある、ね、ちゃんと脚本で作った作品なんだっていうのも思いましたし、去年ですね、東京フィルム X で最初見て、今年劇場公開されましたけど、まあ、僕が好きな春原さんの歌っていう作品がありましたけど、まあまあですね、あの春原さんの歌とスタッフが被ってるっていうのがね、驚きなんですよね。
あ、コウさんとかね、そうだもんね。
東京のコウさんも、編集の岡恵子さんも同じですし、まあ、春原さんの方では出演されてた安楽亮さんが、本作では助監督をやられてるっていうところで、まあまあ春原組が参加してるっていうので、びっくりっていう感じです
。確かに。
まあ、この題材で104分やってるっていうのは、まあまあ、結構びっくりしますけど、まあまあ、ちょっと見たことない作品だっていうのは間違いないかなってところなんで、まあびっくりしましたね。あの映画ポスターアートもまだ多分ないような状況だと思うので、まあね、本当ワールドプレミア1回しかまだ上映されてない作品なんで、また見れる機会が あればなっていう感じではありますね。
うん、
うん。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
というわけで、今回は音圭さんに、フィルメックスで見たノーベアーズ、松さんにはソウルに帰る、丸江さんには石があるの感想を話してもらいました。シネマクリフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。